新約聖書第2版212ページに書いてあります。第3版231ページです。使徒の働き3章1節から10節までお読みいたします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足のなえった人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナズレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして 歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しいの方に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き、呆れた。私にあるものをあげようという題で、小沢牧師にメッセージを取り付けていただきます。
清水三郷姉妹のことについてご報告いたします。司法にも書きましたけれども、9月16日に姉妹が転生されまして、19日に三番通り福音キリスト教会で前夜式、そしてまた翌日20日に告別式が執り行われました。私たちにとっては突然の知らせで、皆さんもまだそのことをどう受け止めてよいのか、混乱していらっしゃるだろうと思います。私もそうですけれども、ぜひ残されましたご主人の清水義則兄弟、そしてまたご家族が一番残された方々が一番辛い思いだろうと思います。また三番通り教会の方々自身も本当にまた何とかできなかったんだろうかと責める思いがあるのではないかと思いますので、お祈りいただければと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってまた今日見舞いに出ることが許されました。しかし先週私たちは本当に悲しい、そして突然のニュースに接して、その清水三郷姉妹が天に召されていたことを聞いて本当に驚き、そしてまた悲しみの中にまだ私たちはおりますけれども、主よ、御言葉を通してこのことがどういうことなのか私たちには全ては分かりませんけれども、なおあなたの御旨を教えてください。また残された者たちを励ましてくださいますように、ひとときを御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。今日の箇所、一人の足の苗だ人が出てまいります、まあ、障害者ということであります。で、皆さんもまだ記憶に新しいと思うんですが、7月にこの障害者がの方々が、まあ、一度に一人の犯人によって多くの方々が殺されてしまったという事件が起こりました。でその、なぜそういうことをしたのかということで聞いてみると、障害者は生きる価値がないのだとその犯人が、まあ、語ったと聞いて、人々は本当に衝撃を受けております。で、一体聖書自体そのこの障害者をどのように取り扱っているのか、そしてここではこの足の苗た人が、まあ、一瞬にしてこの癒されていくのですけれども、この奇跡のことをどのように私たちは捉えるべきなのか、この2つのことを今日は見てまいります。でまず1つ目でありますが、聖書はそもそもこの障害を持つ者に対してどのような扱いをするしているのか、そこから見ていきます。で聖書の中で最もなんていうか、これは一体どういうことだと戸惑う箇所、一箇所を挙げます。皆さんの手法に挙げましたけれども、第2サムエル記の5章8節をお読みいたします。順番としては2つあって、5章6節と5章8節、2つ挙げておりますが、まずちょっと前後は逆になりますけれども、5章8節の方からお読みいたします。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は、水汲みの地下道を抜けてダビデを憎む目の見えない者、足の苗た者を撃てと言った。このため、目の見えない者、足の苗た者は宮に入ってはならないと言われている。これはダビデが、まあ、敵と戦っているときに、ダビデがこの部下たちに命じたというんでしょうか、まあ、ダビデが宣言した言葉であります。でこれを読みますと、ダビデは、目の見えない者や、足の苗た障害者を、差別しているように聞こえます。目の見えない者、足の苗た者は宮に入ってはならないと言われていると、まあ書いてありまして、これはどう考えたらよいのか。やっぱり聖書は、障害者を差別しているのかと思います。で、ダビデの時代というのは今から3000年前の話であります。まあ、3000年も前なので、やはりその当時は今と違って、障害を持つ者を、低く見る、まあ、差別するというのはもう当たり前のことだったので、まあ、ダビデもそういう時代の雰囲気の中で生きてきたのだから、こういうのもしょうがないことですよというかもしれませんが、聖書は絶対にそんなことがありません。3000年前であろうが、今の時代であろうが、いつの時代であろうとも、聖書の真理は全く変わらないんです。ということは、じゃあダビデのこの言葉どういうふうに捉えるのか。やっぱり聖書は今の時代も障害者を差別しているということなんでしょうか。まあ、種明かしをいたします。じゃあまずダビデという人はどういう信仰を持っていたかというところからいきます。ダビデには、まあ、本当に双子かと思えるくらい の親友が、ヨナタンという親友がおりました。でこのヨナタンには、息子がおりまして、その名はメフィボシェテという息子であります。でこのメフィボシェテですけれども、まだ小さかった時にそのウバが育てていたんですけれども、そのウバが誤ってそのメフィボシェテを床に落としてしまった事故がありました。でその事故によって、メフィボシェテは足が不自由になってしまいます。まあ、障害を負ったわけです。足苗になったわけです。で、ダビデが後にイスラエルの王様になった時、 ダビデはこのメフィボシェテを探し出しまして自分の家に招きました。ただ招いただけではなくって、あなたは王様と一緒に食事をしてよいんですよという、その本当に特別の待遇でこのメフィボシェテを自分の家に迎えたわけです。これを見ただけで、もうそのダビデはこの障害者を差別するとか低く見る人ではなかったということがわかるんです。では先ほどのその第2サムエル記の5章8節のこの言葉はどういうことなのか、これ誤解される可能性があるのできちんと言わなくてはいけないのですが、そもそもダビデがなぜこういうことを言ったのかというきっかけがあるわけです。それが当時エブス人という敵と戦っていた時なんですが、エブス人がそもそもダビデを挑発したんですね。それがやはり司法のアウトラインの最初の方に書いた5章6節の言葉、これは、エブス人がダビデに向かって挑発した言葉でありますので、5章6節をお読みいたします。あなたはここに来ることができない。目に見えないもの、目の見えないもの、足のなえたものでさえあなたを追い出せる。障害を持つ体の弱いものであったとしても、ダビデはこの砦を打ち壊すことはできないのだという、エベス人の自信を示しているわけです。で、ダビデはこのエベス人の挑発を受けまして、皮肉を言ったわけですね。決して本心を言ったわけではありません。五章八節の いかにもダビデが障害者を差別しているような言い方をしていますが、これは実は本心ではなくて皮肉であったわけです。で、よく考えていただきたいのですが、このダビデを憎む目の見えないもの、足のなえたものと言っているんですが、そもそもそんな人たちがいたんだろうかということであります。足のなえたメフィボシェテにさえ、当時では考えられないような大きな恵みを施したダビデでありますし、そしてそのダビデの人柄を人々は、みんな知っておりますので、目の見えないもの、足のなえたものが、ダビデを憎むということは、ほとんどなかった。そういう人はいなかったということになります。しかし、このダビデの言葉を一部の人たちはやっぱり誤解してしまいました。ダビデが、皮肉というんでしょうか、ある意味では冗談で言った言葉だったんですけれども、このことを真に受けた人たちがおりまして、この後、イスラエルの人たちは目の見えないもの、足のなえたものは宮に入ってはならないという、言い伝えをこうするようになってしまったわけですね。で、実は今日のこの使徒の働きの箇所で足のなえた人がこの宮の門のところに置いてもらっていたとありますけれども、これが背景なんです。この人は宮に入れない、だから宮の門の前に置かれていたということが、あったわけです。まず確認したいことは、聖書は決して障害者を差別するとかそういう扱いをしている。むしろこの障害を持つ者にこそ目を留めて書かれている、そのことを覚えていただきたいと思います。でこの人はこの美しの門の前に置いていただいてもらって、その施しを求めて生きている人でありました。でこのことに関して一つの、最近聞いたお話を皆さんにお伝えいたします。この7月に北海道聖書学院の学生の皆さんが、海外研修旅行ということでカンボジアに行ってまいりました。でそこで2週間ほど滞在してまいりまして、いろんなことを経験して、私に話してくれたことの一つであります。カンボジアでも障害者がたくさんいるんだそうです。で、そういう人たちがどうやって生きていくかと言いますと、ある親は、全員ではないと思うんですが、自分も親も障害を持っているものですけれども、 その親が子供を産むわけですね。で健常者として正常な子供として生まれてくるんですが、しかし親はその子供の、手を切ったり足を切ってしまったりですね。なぜそんなことをするのかというと、その障害を見せ物にして施しを求めていく。子供が生きていくために、生き延びるためにわざとそうするんだというんです。その話を聞いて、すさまじいというんでしょうか、そこまでするのかと私たちは、驚くと思うんですけれども、障害を持って生きていかなきゃいけないということは、それほどのことなわけであります。で、この使徒の働きに出てくるこの男の人は、生まれつきの障害者であります。自分のこの障害を見せ物にしないと生きていけない人なんです。で、この自分が置かれている場所は宮の門の前ですから、人々はこの宮の中に入っていったり出ていったりするのを自分は見る立場だ。でも自分は入れないんです。お前のような足苗のようなものは入ってはならない。聖書にそう書いてあるから、お前は入るなと言われていたんです。日本語で門前払いという言葉があります。まさにこの人は門前払いをされていました。で、皮肉なことに、その門の名前は美しの門と言われていた。人々にとっては、これは金か何かで、を塗った、そういう素晴らしい門、柱が立っているような、場所だったと言われていますけれども、人々にとっては素晴らしい、本当に美しの門というような場所であったんですが、そのすぐそばでこのような人がいたんです。で、ある時、その美しの門の前をペテロとヨハネが、宮の中に入っていくために通りかかっていきました。足の苗た人はこの二人を見まして、どうか私に恵みを施してくださいとお願いをいたします。で、それを見たペテロはこの男に向かって、私たちを見なさいと言います。当然そう言われたんですから、この足のなれた人は何かもらえるのかなと期待したと思います。ところがペテロは次に、金銀は私にはないという。当然施しというのはお金でするのが普通でありますから、財布を出すのかなと思ったら、いや私は財布持ってない、いや何もお金ないんですと言われましたから、がっかりするわけですね。でもペテロが続いて、しかし私にあるものをあげようというのを聞いたときには、なんだ金銀がない、お金がないと言っているんだから、一体他に何があるというんだ、このペテロという男は自分をからかっているんだろうと、多分腹を立てたのかもしれません。ところがペテロは、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、その右手を取って立たせて、本当に立ってしまった。この男の人に、奇跡が起きたわけです。で、この人、何歳であったかは分かりません。青年であったのか中年であったのか分かんないんですけど、何十年間もとにかく生まれた時から自分の足で立つということを経験したことがない。で、それはもう普通の人生を歩めない。そして自分の人生にはもう施しを求めなければ明日の命もわからないよ、そういう命でありましたから、何かをしたいとか、どこかに行きたいとか、おいしいものを食べたいとか、そういうことを考えることができない人生だった。普通の結婚もできない、普通のその家庭を持つこともできない人でした。まるで砂を噛むような希望のない乾ききった、生活であります。死んだも同然の命でしたが、今この瞬間この人の中に、本当に溢れるように水が湧き出しまして、 まるで生まれ変わったかのように自分の足で地面に立っていくんです。まあ、自分がこの足苗の人であったならどうなったんだろうかと思うんですが、本当にこの人は、ね、こう踊りながらとは何度も出てますけれども、本当に踊りたくなる、もう飛び跳ねて、なんだこれはどうしたんだろう、いやこれは素晴らしいということで大喜びになるわけですね。で、私たちはこれを読んで、ああよかったよかった、イエス様はすごい、神様はすごいお方であるということで、この箇所を読んでそこで終わってしまうと思うんですが、でも私たちはここから何を学ぶことになるでしょうか。そこを見ていきたいと思うんです。神様は奇跡を起こすことのできる方である、まあそれは確かにありますけれども、そしてまた、神様に一生懸命願えば、神様は私たちの体の障害や病気を癒してくださるということも確かにその通りであります。で、私たちも実際に普段はあまり祈ることに熱心じゃなくても、家族が病気であるとか、家族が本当に困った試練の中にあるということを聞くと、必死になって神様に祈るわけですね。それはその通りです。で、ここで少しまた別の話をいたします。この間休暇中ので家にいた時に、ピンポンっていう誰かが訪ねてまいりました。で、出てみると新興宗教の信徒の方ですね、パンフレットを持ってきまして、これを読んでくださいということで、私それを手にしました。はい、どうもありがとうございますと言って、その方帰りましたけれども、で読んでみました。そうすると証が書いてある、私たちの言う証が書いてあります。どんな証かというと、この新興宗教の神様に祈ったら病気が治りました、あるいは何年も引きこもりであった息子娘が立ち直りましたというような、そういう素晴らしい証が書いてあるんですね。つまり、別にキリスト教の神様でなくても病気は癒されるんです。これは確かです。私がこんなところで言うのも変ですけれども、それは起こるんですね。じゃあ別にどんな宗教でもいいじゃないかとすぐになるわけですが、そうはいかないんです。その新興宗教のパンフレットを見ましたら、治りました、癒されましたということは書いてあるんですが、そのじゃあそれがどういうことかということは何も書いていないんです。でも聖書は言うんです。これはどういうことなのか、なぜこれが起きているのか、それはどういう意味であるのかを私たちに教えようとする。というのは、私たちも子供ではもう分かるわけですね。例えば、私たちは重い病気になった。で、体が痛いから病院に行ってみたら、いや、これは大変な病気ですよ。きちんと治療しなきゃ、もっと大変なことになりますよって言って、本当の原因を取り除くわけですね。それが治療だと分かっています。でも、もし、病院に行って体が痛いんです、ああそうですか、だったら、まあ、鎮痛剤出しますよ、湿布を貼りましょうかって返されたなら、それは治療じゃないっていうことは分かるわけですね。根本のもともとのところを治さないとあなたは健康にならないのだということを私たちはもう常識で知っているわけです。それと同じ、聖書のこの神様は根本的なところを治療すべきであるということを知っている。だからそこを追求していきます。でも少なくとも私が見たその新興宗教のチラシを見る限り、根本的なところのことは何にも書いていなかったんですね。ただ病気が治りましたというだけでした。さて、このペテロとこの足苗の男のところに戻りますけれども、ペテロは私たちを見なさいと言いました。まあ見たとしても、いかにもお金を持ってない、みすぼらしい格好の男が二人立っているだけであります。目に見たときには何にもできない、何も持っていない男に見えたのですが、しかしこの後、このペテロとヨハネは 本当に素晴らしい力を持っていたということが分かっていきました。一体この癒しの力、奇跡を起こす力はどこから来たんでしょうか。ペテロとヨハネが最初からこういう、賜物というんでしょうか、力を持っていたんでしょうか。いや、持っていないです、そんなものは。もともとこの二人はガリラヤ湖で、働いていた漁師であります。じゃあ一体この奇跡を起こす力はいつ誰からもらったのか。まあそのことは後で触れますけれども、少なくとも私たちすぐ分かるわけですね。ペテロは6節でナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言っておりますから、ペテロは自分の力でこれをやっているのではないとはっきりと言っています。ナザレのイエス・キリストがこの力を与えておられるのだ。でもちろんここにイエス様が目に見える存在としてここにおられるわけじゃないんですけれども、確かにでもこのナザレのイエス・キリストは生きて今この奇跡をあなたに与えているのだ。私、このペテロはただその代理として、その仲立ちとして、ここに立っているだけですよと言っているんです。でも周りでこの奇跡をみんな見ておりました。いつももう何年間もこの美しの門のところに置かれていたあの足をのなえた歩くことのできない男が今飛び上がって喜んで踊りながら歩いている。それを見てみんな驚きて、そして今ここにで起きていることはこのペテロがやったんじゃないかみんなこう思い込んでしまうわけですね。当然ですけど、しかしこのあと11節以降でこのペテロは人々に対して、メッセージを語っていくんです。でそれはまず最初にこれは自分がやってるんじゃないですよ、私が信仰深くてこんなことができるわけでやってるんじゃないんですよとまず断りを入れてからいろんなことを語る。で何を語るのか、語ったのかというと2つペテロは語るんですね。来週以降またそこに触れていきますけれども、1つ目はちょっと先取りして15節のところ3章の15節ですね、3章15節を開いてください。でそこに最初のところです、でこれは3節あたりから続いているんですけれども、つまりあなた方は何をしたのかということを言ったんですね。で15節はあなた方は命の君を殺しましたと言っているんです。命の君というのはイエス様をあなた方は十字架で殺したんですよ。ナザレのイエス・キリストをあなた方は十字架で殺したんですよと言ったんです。聞いていた人たちはびっくりしたと思います。今目の前で起きているこの奇跡と十字架で死んだイエスと呼ばれていた男と何の関係があるのか。最初はみんなポカンとしていたかもしれない。いやむしろ自分はイエスを殺したなと言われる筋合いはない、私は何もしてません、関係ないと反発する者もいたかもしれません。しかしペテロはそんなことではひるみません。15節の今度は後半、次のところで読みます。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。もし仮にイエス様が十字架で死んだままであったならどうなったんでしょう。で人々はエルサレムにいる人たちはみんな知っているわけです。イエスという男が十字架で死んだということはみんなもう目の前で見たり聞いたりしておりますから知っております。でもしそのイエスと呼ばれる男が十字架で死んでそこで全部終わってしまったのなら、今目の前でこの足のなえた人が癒されましたが、それをどう説明するんでしょうか。ペテロは宣言したんです。 ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。もしイエス様が十字架で死んでそのままであったら、この奇跡は起きないんです。ところが人々が見ている前で誰も否定のしようがない形で奇跡が起きました。これ何を意味していますか？イエス様は生きていることを示しているんです。生きているからこういう奇跡が起きるんです。イエス様がよみがえられたという証拠としてこの奇跡が起きたことになります。人々は足のなえた男の人が一瞬にして癒されたということを見てもうびっくりして、そのことだけにもう目が止まっています。まあ私たちもその場にいたらそうなるでしょう。でも私たちが見ることはそこじゃなかったんです。もちろん神様は私たちに奇跡を起こすこともできる方ですから、そして私たちは時々そういうような奇跡、これは奇跡だよねと思えるようなことが時々起きます。でもそのことでただああよかったねで終わるんじゃなくて、私たちはその時2つのことを考えなくてはならなくなる。ペテロが言ったんです。あなた方は奇跡を見ましたよね、この奇跡にはどんな意味があるかあなた方知ってくださいって言いました。2つ、1つはあなた方はこの命の君イエス様を十字架で殺したんですよということが一つ。そして二つ目は、しかし神様はこの死んで墓に葬られた方を死者の中からよみがえらせてくださったんですよ。この二つを知りなさいというんです。どうしてそんなことをするんでしょうか。治ったからいいじゃないですか。健康になったからもうそれ以上何を追求するんでしょうかと、まあ、やっぱり言いたくなりますけれども、でもこれはさっき言った通りです。根本的な原因を治療しなかったなら私たちは本当の健康になれないんだ。だからあえてこのような厳しいことを言うんです。聖書はそういう意味では非常に理屈が通っております。治ったからよかったね、奇跡が起きたからよかったねじゃ済まない。本当の病気の原因はどこにあるかを常に見ようといたします。で、皆さんはこの今日の箇所に出てくる足のなえた人でありますけれども、皆さんはこの足のなえた人のことを自分とどんな関係があると思ったでしょうか。まあ、実際に、体が不自由な方であるならば、おそらくこの男の人のいろんな思いというのはもう身近に感じられるだろうと思います。でも体が健康である、とりあえずどこも不自由はない、どこも悪いところはないとこう感じている、普段感じている方にはこの男の足のなえた男の人はどこか、まあ、他人というんでしょうか、まあ、遠い人、ああそういう人もいるんだね、かわいそうにという、まあ、そんなふうにしか思えなかったかもしれません。しかし神様の目には私たちはどんなふうに見えているんでしょうか。確かに目に見えるところではあなたは手も丈夫だし足も丈夫だし、とりあえずどこにも障害がない、病気じゃないですよね、健康ですよねと、まあ、目では見えるかもしれませんが、しかし神様の目にはそう見えていない。もっと深いところを見ています。私たちは体が健康だったといっても目には見えないところを見るならばもう障害だらけであります。心の中で私たちが思っていることを全部ノートに書き写していったらもう見てられない、読んでられない、ひどいことばっかり心の中で考えている。それを見たらこれはもう神様の目からあなた障害者ですよと言われるようなものなんです。
神様の前ではただ体の表面に現れるのか、体の表面には見えていないのかだけの違いであって、全員が障害者なんです。なんでこんなものになったのか。神様が私たちを最初に作られた時に、私たちを最初から障害者に作ったわけじゃない。本当に全てがどこもかしこも健康に作ってくれたの。どうしてこんなことになったか。まあその原因が私たちのこの罪にあるということを、もう最初から神様、聖書は言うわけですけれども、その罪によって傷ついた私たちを神様は何とか救い出したいと願います。一体どのようにして救うんでしょうか。障害を持つ者には何が必要なんでしょうか。ペテロが言った言葉に注目いたします。ペテロはこの足のなえた人にこう言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。一体彼は何を持っていたんでしょうか。ペテロはかつてガリラヤで漁師でありましたが、ある時イエス様から声をかけられました。イエス様の弟子としてそれから生活が始まりました。で、ある時イエス様からあなたに悪霊を追い出す権威、病気を癒す能力、力をあなたに与えますよということで、イエス様からペテロはそういう力、まあ、他にも12人そういう人たちがいたんですけれども、そういう権威をイエス様からいただきました。で、いただいた時はそれをペテロは使うことができたんですね。今日の箇所のようにいろんな奇跡をペテロは起こすことができました。ところがある時この権威、イエス様からせっかくいただいたその力を全部失ってしまった時がありました。なくしてしまった。せっかく誰もが羨むような素晴らしい力をなくしてしまった。まあ、大体にして私たちもペテロであったならどうなっていくかが分かると思うんです。今まで何にもできなかった、まあ、普通に暮らしていた人がですね、こんな素晴らしい力、そしてみんながそれを見たら、この奇跡を見たらみんなびっくりするわけですよ。そういう力を持ってあちこちが行って歩いて、それを奇跡を起こしていったらどうなっていくか。だんだんだんだんすごいだろうと思うわけです。自分はすごい人間じゃないか、この世の中でもトップに立てる人間じゃないかと思い始める。そういう思いが心の中に芽生えていったときに、ペテロは徐々に傲慢になっていきまして、この力を失っていくんです。できなくなっていくんです。そして決定的だったのが、まあ、最近何度も言っておりますけれども、このペテロがイエス様を3度否定したときでありました。あなたのためなら、死んでも構いませんと言ってはばからなかったペテロが、いざイエス様が裁判にかけられて死刑になりそうだと分かりますと急に怖くなりました。私はあのイエスという男とは全く関係ない、あの男は私は知りませんと三度否定して逃げ出してしまった。ペテロは人々に対してあなた方は命の君を殺しましたと言っておりますけれども、自分はそうしなかったと言ってんじゃないんです。自分こそあのナザレのイエス・キリストを十字架につけた本当に罪人の頭なんだということを絶対に忘れることができない。自分はそういうことをしてしまった。 絶対に許されないことをしてしまった。だからペテロは後で涙を流して後悔したんですよ。もうこんなことをしてしまったを自分はもう生きてられないと思ったかもしれません。でも今ペテロは何をしていますか。足のなえた人を癒したんです。なぜできたんでしょう。命の君をイエス様を自分はこの手で殺したものだと思っていた人がなぜ今かつてそうやってそのイエス様からいただいたせっかくの力を失ってしまったの。なぜ今ペテロはできるようになったのか。ペテロが許されたからですよ。なぜ許されたと分かったか。イエス様がよみがえられました。そのよみがえられた姿をペテロに表してくださった。いやそれだけじゃない。ずっと見てまいりました、2章のところでペンテコステの時聖霊が下ってきた。驚くべきまた奇跡がそこで起きていた。ペテロはその時聖霊の力をいただいてこの力をまたもう一度持つことができるようになった。あなたは許されているということがこれではっきりと分かった。ペテロは言いました。私には金銀はないけれども私にあるものをあなたにあります。一体何をあげたんでしょう。いやそれは力ですよ。癒す力があったからそれをあげたんですよ。いやそう見えるかもしれませんが、私は、まあ、時々変なことを言います。変なことに聞こえるかもしれませんが、ペテロはこの足のなえた人の障害を治したんじゃないんです。それが目的じゃなかったんです。いやそれ彼がペテロが自分の中にあったものをあなたにあげようと言ったその持っていたものとは何か。神様が自分を許してくれたというその許しです。その神様の許しをイエス・キリストの名によってあなたにも与えますとペテロは言ったんです。罪が許されたからこの人は治ったんです。ただ体が治りました、病気が治りました、よかったねじゃない。本当のこの人に、そして私たち障害を持つ者にとって最も必要なものは何か。あなたの罪が許されることなんです。神様はその子が根本的な治療であることが分かっているんです。ペテロは自分の身に経験したことをそのままこの人に与えております。どこかで学んだ頭の知識じゃないんです。自分が大きな大きな失敗をして涙を流して後悔してもうダメだというどん底に突き落とされて初めて知ったの恵みだったんです。いざという時にイエス様を三度否定する。最もイエス様にとって、まあ、助けてほしい、まあ、私たちがイエス様なら弟子たちになんとかお前俺を助けろよと言いたくなるような場面で弟子たちが恨みていくんですよ。こんなひどい話はない。いやそんなひどいことをペテロはしたんです。それでもペテロは許された。私たちにも同じことが起きます。世の人たちは言います。生きていくためにはお金が必要だ、金銀が大切なんだ。しかしペテロは言いました。金銀よりももっと大切なものがある。あなた方には何が必要なのか。あなた方は自分は健康だ、どこも悪くない、私は そんなひどい人間じゃない。真面目な男ですよ、女ですよ。私は家庭の中で良い父親、母親ですよ。という顔をしているけれど、あなた方は一体何者ですか？どこが健康なんですか？あなた方は神様の目から見るならば本当に目の見えないものである、足の泣いたもの当然ですよ。あなた方は救われなきゃもうどうしようもない状態にあるんですよ。あなた方が最も必要なのは、あなた方が神様を殺してしまったという罪が許されていく、その許しですよ。ペテロはそこに目を留めるようにと語っていきました。私は神など殺してはいない、私には関係がないと思う方もいるかもしれない。私もかつて思っていましたけれども、どう考えても自分は正しくないという思いも一方にあるんです。正しくないことを考えて、間違ったことをしようとして、いろんな失敗をして、いろんな人を傷つけて、それを思うたびに思うんです。私は許されなきゃ生きていけない。この許されないという思いを抱えながら生きていくことがどれほど辛いか。でも神様が許しを与えてくださる。人はお前はひどい男だと言ってけなすかもしれないけれど、神様は最後、あなたはの罪は許されるのだと言ってくださる。それがどれほど私たちに喜びを与えるのか。この男の人が喜びは跳ね踊って踊り上がっていくでしょう。それほどの喜びなんです。その喜びを神様が与えてください。私たちはこの神様のからどれほどの恵みをいただいていたのかをもう一度思い起こしたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは健康である、そんなに悪いところはない、少しは痛むところはあるけど大したことはない、そんなふうにして自分は正しいものである、いや病気ではないんだと思い込もうとしておりますけれど、あなたの目から見るならば私たちは本当にこの足のなえたもののような、そんな姿である。だから私たちを何とかそこから救い出したいと、あなたが私たちのところに来てくださいました。私たちはそんなあなたの思いを知らず、自分の手ではっきりと命の君であるあなたを十字架で殺したものであります。かつて私はそれを認めたくありませんでした。でも考えれば考える、自分の中には正しく行うことができない、間違ったことをしてしまう、やってはならないことをしてしまう、人を傷つけてしまう、悲しませてしまう、苦しめてしまう、そういうのを繰り返しの中でがんじがらめとなって、もうそれを何とか許してもらわなければならないという思いが募ってまいりました。あなたの許しがなければ私たちは本当に滅びに至るものでありますけれども、主よ、あなたを殺した者にでさえ恵みを与えてください。あなたに罪を犯した者にさえ罪を許してください。その解決をあなたが与えてくださることに感謝いたします。なお私たちは苦しみます、そう聞いておりますけれども、 なお苦しむ方々がおります。悲しむ者たちがおりますので、主よ、憐れんでください。この足の萎えた人が恵んでくださいと言ったように、私たちはあなたに叫ぶしかありませんから、どうかしら、あなたが私たちを憐れんでくださって、助けてくださいますように。悲しむ者の上に、また苦しむ者の上に、あなたの励ましを与えてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。